はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回からはですね、3週にわたりまして、2月27日に配信開始となりましたポール・マッカートニーの最新ドキュメンタリー、ポール・マッカートニーマン・オン・ザ・ランを特集したいと思います。今回はその前編でビートルズ末期からウィングス初期に焦点を当てて、サントラの前半からの選曲でお送りしたいと思います。またゲストに本番組でおなじみの日本一のポール・マッカートニーファンブロガー、ウィングスファンこと梅市晋作さんをお招きして、濃いポール談義を繰り広げてまいりたいと思いますので、今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はチロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて、今回はポール・マッカートニー関連の特集ということなので、まずは私の曲でポールから影響を受けてできた曲をかけてみたいと思います。2005年の EP ユースフルコラージュ、2015年のアルバムハーモニーズに収録、竹迫凛太郎で青春という名の恋人。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。今回はですね、ポール・マッカートニーの最新ドキュメンタリー、ポール・マッカートニーマン・オン・ザ・ランをね、特集したいと思うんですが、今回はその前編ということでね、ビートルズ末期からウィングス初期にね、焦点を当ててサントラの前半からね選曲してお送りしたいと思います。そして、本番組でおなじみの、この方、日本一のポール・マッカートニーファンブロガー、ウィングスファンこと梅市晋作さんを、お招きしております。梅市さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。梅市晋作です。
はい、いきなりね、このサントラの1曲目が3ラブソングのこのデモなんですけどね、で今こう聞いててちょっとなんか胸がね、はい、キュンときましたね。本当、
なんかあの家のね、今でこう、はい、ポールとリンダとってやってるような感じがしてね、とてもあの完成形を知ってる方から見ると ね、
そうですね、
なかなかいいなという味のある
音
源ですよ ね、
うん、いい曲だなと、なんかこうちょっと遠い目にねなってしまいましたけども、はい、今回このマン・オン・ザ・ランね、私もあのアマゾンの方で見たんですけれども、どんな感じなんですかね、巷での。
いや、もうすごいヒットですね。
ああ、
あのアマゾンの配信の前に劇場で公開されてまして、2月の13日に試写会で公開された後に、本公開2月19日、それから追加がの効果上映が2月の22日にありまして、もう追加が上映が出るくらいなんで、すごいあのお客さんの入りもあって、もう大好評だったですね。
すごいですね、
はい、
ポール人気健在ですね。
すごいですよね、あのロック映画っていうのはなかなか当たらないというふうに言われてるのにね、ちょっと今回破格かなと。ちょっとね、数字的にまとめてみたんですよ。
そうなんですね、
はい、今回2月19日の本上映が、72回、その全国の劇場で、あの上映回数ですね、72回で1万5000席弱の、席が用意されたんですね、でこのうちの 50から60% が実売で埋まったというですね、いう統計もあるので、これ素晴らしいことだなと。
すごいですね、
で全体ではね、80回弱上映されてるんですよ、3日間で、で1万6000席弱の席が用意されて、50から60%、実売でですね、売れてるという感じでしたね。
じゃあもう大成功ですね。
大成功です ね、まあ、ナイス、あの首都圏、東京とか大阪とか兵庫ではもう完売の回も出て、これがねすごいですよ。 本上映と追加上映合わせてなんですけど、6劇場で、14回、はい、その上映回数ですね、14回が完売
は
2500席以上ですね。このたった6劇場だけで、
はいはいはい、
2500人以上の方がもうそ見たと。
すごいな、
びっくりですよね、
やっぱ別格ですねこの人ね。
やっぱ ね本体は動くと違いますね。
すごいですね、みんな大好きポール・マッカートニーですね。本当 ね、そうなんですね。
そう、今回ね、配給会社の方にちょっとお話を伺う機会がありまして、
はい、
でちょっといろいろマン・オン・ザ・ランのね、
はい、
上映とかについて動員とかお聞きしたんですけども、
はい、
なんせねこんなに完売回数が出るっていうのが驚かれてて、コンサート・フォー・ジョージとか、
はい、
まあ、6章もそうだったし、一昨年 のワンハンド・クラッピング、
はいはいはい、
これも結構完売回出てたんですけども、ここまでの回数が出たのは今回マン・オン・ザ・ランが一番多かったということで、まあ東京だとですね、
はい、
池袋の上映館、
うん、
劇場で、2月19日の回を2月17日に売り出したんですよ、
はい、
そしたらあっという間に売り切れたんで、劇場側がびっくりして、同じ2月19日の予定していなかった朝一の回に枠が空いてたんですよね、そこに急遽
入れた
んですよ。であんまりにも急遽なんで、公式サイトにも出てこなかったという。
あ、そうなんです
か。そうなんです、劇場の公式サイトだけ、その見た人が、その多分その前日か前々日の夕方以降にですね、見た人だけが変えたというですね。それでもね、6割方埋まってたみたいですね。
あ、そうですか。はあ、すごいですね。
まあすごいです、前代未聞だって配給会社の人がびっくりしてましたからね。
じゃあこれソロ機の今4人のソロに関連のこういう、まあ、ドキュメンタリーというかこういうタイプの映画というかね、いうものの中では結構もうトップクラスのヒットですか。
ですね、桁違いですね。
ですか。はあ、そうですか。
まあびっくりで確かに劇場に私も3回見に行ったんですけど、どこも多かったですね。
あ、そうですか。
で同世代の人も多かったんですけど、まあほとんどそうだったんですけど、やっぱ若い人が、
あ、そうですか、
こう客席見ますとね、ポッポッポって感じでいて、
はいはいはい、
あ、先は明るいなと
ですね。これからねポールを知っていく人もね、
ですね、
まあ、ちょうどいい作品ですよね。これ見たらね、
そうですね、
魅力が伝わるというかね、じゃあ次ねまた曲かけてみたいと思うんですが、次は何からいきましょうね。
やっぱウィングス、
初期のね、
名曲から、
ラムですかね、これは。ラムの曲ですかね、
ドクター好きですよね、ラ
ム、じゃあちょっと行ってみますね。ポール&リンダ・マッカートニーで Too Many People。はい、ポール・マッカートニー、リンダ・マッカートニーで Too Many People ね、お聴きいただきましたけど、ラムの、1曲目ですね。大好きな曲ですけども、ちょっとねお便り来てますんでね、ちょっと行ってみたいと思うんですが、はい、ラジオネームモノラルモノローグさんからです。竹迫先生こんばんは。4月の3週にわたるポール・マッカートニー特集、それもマン・オン・ザ・ランに焦点を当てると聞いて今からワクワクが止まりません。ドキュメンタリーを見て一番胸が熱くなったのはやはりポールを支え続けたリンダや家族との絆、そしてジョンとの見えないつながりでした。ビートルズという巨大な魔法が解け、スコットランドの農場で迷子のように立ち尽くしていたポールを文字通り救い出したのはリンダの献身的な愛だったんですよね。ウィングスというバンド自体がある種家族の旅路そのものだったような気がしてなりません。また激しく衝突しながらも心の奥底で深くつながっていたジョンとの不思議な距離感、70年代のポールの楽曲にどこかぬくもりや切なさが同居しているのは、そんな大切な人たちとの和解や信頼が音に溶け込んでいるからではないでしょうか。竹迫先生が70年代の曲の中でポールの人間臭い優しさや愛が溢れていると感じる一曲をぜひ伺ってみたいです、というね。 これは一曲で言うのはちょっと難しいですよね。
難しいですね、
でもまあもうあえて一曲でバシッと言うならシリーラブソングかなと思いますけどね。アイラブユーが一番出てくるんですけどね、シンプルに。
もうアイラブユーだらけですからね。愛に溢れてますよね。
そうですね。なんか 愛するということをね、アイラブユーっていうことをあんだけ肯定したような曲ってないと思うしね。だからすごい優しい曲なんだけど、根っこにはすごい力強さもあると思いますし、スリーラブソングで決まりでいいんじゃないでしょうかね。70年代はね。
同感です。
そうですか。まあそんな感じでお便りありがとうございました。でこのサントラですけども、先ほどちょっと映画 の動員数のお話もありましたけど、サントラどうなんですか、これ売れ行きとか。その辺は
売れてますね。
あ、そうですか、
はい、一つの目安としてなんですけど、はい、チャート、音楽チャートがあって、はいはい、日本ではオリコンとかビルボードとか有名なんですけども、はいはい、オリコンでいくと39位初登場と。
そうですか。
その総合チャートなので邦楽も洋楽もみんなまぜこぜなんですけども、その中でかなり健闘してて、
そうですね、
以降もですね、うん、なかなか通常ですとこう初登場が良くて2週目からガクッと落ちて3週目にもいなくなるっていうパターンなんですけど、もう4週間経ってもまだチャートインしてる。
あ、そうですか、
はい、でこれにつられてビートルズもこうどんどんチャートイン、
あ、他のも、
はい、
あ、
してくるという不思議な現象があってですね、なかなか映画が好評だけだったんじゃなくて、はい、音源も良かったのかなというふうですね。まあイギリスでじゃあ、サントラ部門に限りますけど、全英初登場1位。
素晴らしいですね。
すごいですよね。久々にこう、もうチャートマニアファンを喜ばせてくれましたね。
ですね。こう12曲ですけどね、見たらジェットもないしマイラブもないし、意外とこうね、若干マニアックな選曲なんだけど、ね、これが1位になる、
びっくりしちゃいますよね。
嬉しいですね、なんか ね、はい、まあそんな感じでね、まあ前編お送りしてきたんですけれども、ラストは何いきましょうかね。
まあ初期ウィングスの、うん、まあ、今回のサントラ版で出た、はい、うん、音源ということで、これかなと。
なるほど、ちょっとした目玉ですね、これね。
ですね、
はい、じゃあ行ってみたいと思います、ポール・マッカートニーで「ガッタ・スイング・ガッタ・ダンス」。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心親切丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。 ESFM のホームページ、竹迫凛太郎のホームページのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組は過去の放送をポッドキャストで配信しています。竹迫凛太郎のホームページから聞けますので、ぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけでマンオンザラン特集前編はこれにてお開きでございます。次回はね、中編でございます、中編はウィングス黄金期に、焦点を当ててサントラの中盤からね、選曲してお送りしたいと思います。また中編でもですね、梅市晋作さんにご登場いただきますので、引き続き濃いポール談義にご期待いただけたらなと思います。梅市さん、次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そんなわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。竹迫凛太郎と
梅市晋作が
お送りしました。それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。
その我が身なんて気にしない素振りで、ブライ風を吹かして生きてきたけど。